特許の明細書作成、特に電気とかソフトウェアの分野って、なんかこう、複雑でどこから学べばいいかちょっと迷いますよね。
そうですね。まあ、初めてだと特に。
ですよね。今回は、2026年度の弁理士育成塾への参加を考えているあなたに向けてですね、特に古谷秀夫先生が担当される電気・ソフトウェア日曜コース、これをちょっと深掘りして、初心者の方をどうサポートするのか、そのあたりを見ていきましょうか。
お願いします。やっぱり注目したいのは、本当にゼロからでも大丈夫なのか。特に電気とかソフト系の、技術知識に自信がない方でも、こう安心して学べるのかっていう点かなと。
まさにそこですよね。資料を見ると、古谷先生ご自身が明細書作成経験のない方、それから初心者を対象ってはっきり書かれてますもんね。
そうなんです。
普通、電気とかソフトの技術的な背景がないと、かなりハードル高いって感じちゃう分野だと思うんですけど。
いや、おっしゃる通りで、だからこそそこを、意識して、技術的な前提知識がなくてもちゃんと理解できるように、まあ、講義内容が組み立てられているっていうのがこのコースの一番の特色と言えるでしょうね。
なるほど。
なので専門分野が違うとか、あるいはこれからその分野を学ぶんだっていうあなたにとっては、これはすごく心強い点じゃないでしょうか。
確かに。あと、単に書けるようになるだけじゃないっていう視点もなんか面白かったです。古谷先生が目指す、こう、プロフェッショナル像みたいな。
ああ、4つの力でしたっけ？
そうそう。1の適切な明細書作成力。これはもちろんとして、2の進歩性のある発明を見抜く力。3、経営戦略への貢献。で、特に印象的だったのが、4のクライアントへの説明力。なんか、お医者さんが患者さんに説明するみたいにっていう例えも出てましたけど。
ありましたね。あれは分かりやすい。信頼関係の、まあ、基本というか、そこにつながるスキルですよね。
本当にそうですね。
そうですね。で、コース全体としては、まずは1のその明細書をしっかり書けるようになること、これを当然目指しつつも、2から4の視点もこう随所に盛り込んでる感じですね。
ふむふむ。
特に4の説明力なんかは後で話に出ると思いますけど、証問っていう課題にも直接つながってて、単なる技術指導じゃないぞっていう先生の哲学みたいなものが感じられますよね。
なるほど。じゃあ具体的にはどういうふうに進んでいくんですか？期間は約6ヶ月で、オンライン、ズームでやるんですね。しかも5名から8名っていう少人数制。
そうです。これはかなり密度の濃い学びができそうですよね。
ですよね。流れとしては、まず発明の届出書みたいなものがあって、それをもとに受講生同士でこう議論するんですね。で、請求項、つまり発明の権利範囲を決めるところ、これを作成すると。で、先生がそれを添削してくれて、その請求項に基づいて、今度は各自が自宅で明細書を作成して提出すると。
なるほど、実践的ですね。
ええ。で、さらに全員分の明細書が共有されて、それを見ながら先生から個別のフィードバックと、あと全体の好評を受けるみたいな、そういうサイクルを繰り返していく感じです。
ほう、第一クールはまず作成に慣れるのがメインなんですね。題材もなんかコーヒーのミルク容器みたいな、こう日常的なものから入って。そうなんです。技術理解がしやすいものから始めて、だんだん電気回路とかソフトウェアとかにステップアップしていく。ペースとしては1回の講座で1つの明細書を完成させるっていう感じみたいですね。
なるほど、なるほど。
で、第2クールになると、もう少し複雑な、例えばソフトウェアでも応用的なものとか、ビジネスモデル、AI、通信方式みたいな、より現代的なテーマが出てきます。
おお、だんだん水がしくなっていく。
で、ここでは発明のポイントをどう捉えるかとか、さらに特許庁からの通知に対応するための中間処理ですね。意見書とか補正書を書くとか、そういう解説も入ってくると。
中間処理まで。
なのでペースも少し変わって、まあ、2回の講座で1つの明細書に取り組むみたいな場合もあるようです。
そして、さっき話に出た証文、これ面白いですよね。
ユニークですよね。
なんか、従属請求項って何で必要なんですかとか、審査請求っていつやるのが一番いいんですかみたいな。
そうそう、いかにもクライアントさんから聞かれそうな実践的な質問ですよね。
まさにその、 説明力を鍛えるための課題ってことですよね。
ええ、もう技術的なスキルとこういうコミュニケーション能力をちゃんとセットで高めていこうっていう、そういう意図がすごく明確ですよね。知識を覚えるだけじゃなくて、実際の場面でちゃんとできる状態を目指す。これがまあコースの根底にある考え方なのかなと。
なるほどな。受講を考える上ではいくつか注意点というか確認しておきたい点がありますね。まず日曜開催であること。
はい、日曜コースですからね。
それとオンライン形式であること。あとは課題提出とかディスカッションへの参加とか、結構積極的な参加が求められるっていう点ですかね。
そうですね、受け身じゃなくて自分から動く姿勢が大事になってきそうですね。
費用は合計で297,000円、税込み、分割払いも可能と。
ええ。
それから7割以上の出席で修了証がもらえて、条件を満たせば弁理士の継続研修の単位にもなるということですね。
はい、そのあたりも確認事項ですね。
ということでここまで見てきて、古谷先生の電気ソフトウェア日曜コース、これは本当に技術的な知識がゼロの状態からでも明細書の基本的な書き方、それから発明の捉え方、さらにはクライアントへの説明力まで、こう段階的かつ実践的に学べるように非常によく考えられてるなっていうのが分かりましたね。
そう思います。
まさに明細書作成のプロを目指したいっていう初心者の方にとってはすごく頼りになる心強い選択肢になりそうですね。
育成塾全体が掲げているベテランの技を伝承して短期間で即戦力となる弁理士を育成するっていう目標を、特に初心者向けにこう特化して体現しているコースの一つと言えるんじゃないでしょうか。
確かに
単に各技術を教えるんじゃなくて、考える力とか伝える力、これを重視している姿勢っていうのが、なんかこれからの弁理士に必要なものを示唆しているようにも感じますね。
深いですね。さて最後にこれを聞いているあなたに問いかけてみたいと思います。古谷先生はクライアントへの説明力をすごく重視されていますよね。
はい。
これってでも特許の世界だけじゃなくて、どんな分野の専門家にとっても実はすごく大事な力なんじゃないかなって思うんです。
いや本当にそう思います。
あなたが持っている知識やスキルを相手に合わせて分かりやすく伝える、この説明するっていう行為をあなた自身の仕事とか、あるいは学びの中でちょっと意識してみると、何か新しい発見があるかもしれませんね。